坂東貴博のズキュンチームビルディング。ビジョンを共有し、メンバーが個々の能力を最大限に発揮しながら一丸となって進んでいく、そうした強い組織づくりのための人材の採用や育成、理念の共有方法などについてチームビルディングのスペシャリスト坂東貴博がお伝えしていく番組です。人と組織に新鮮な息吹をのブレスカンパニーがお届けいたします。皆さんこんにちは、坂東貴博のズキュンチームビルディング第160回をお届けします。ナビゲーターの北条久美子です。坂東さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
収録機材がね、はい、年々良くなってまして、
良くなってますね。
田島プロデューサーの懐具合に比例して
潤ってる感じ出てますよね。
でなんかマイクもすごい良くなってるでしょ。
良くなってます。
でこのなんていうの、これマイクについてる
スポンジみたいな、
スポンジ
ふわふわふわふわっていうか、タモさんマイ ク,
マイク、これがなんかすげえなと思って、さっきいじってたら、
いじってたね、
ガサゴソうるさいっすけどみたいなね感じで言われて、ね、
やめてもらっていいっすかみたいな、
ね、そうちょっと大事な機材なんでとかね、すいませんみたいな、
ほんとすいません今日はね、しかもちょっといつもと違ったところで、
雰囲気のところで ねやってるんで、ちょっと BGM が
ね
聞こえるかもしれないですけど、ただこれ昔だったらもっと入ってたと思うけどね。
ですね。
さすがです。
でも田島 P がきっとうまくやってくれる
んだ。あ、 P がね、編集を ね大きめでいきましょう、声もね。
そうですね、ズキュンでいきましょう今日もズキュンでお届けしたいと思います、
はい、
さあでは質問いただいています。今言うとこじゃないですよ、いいですか、質問いただいてます、はい、大学2年生の方聞いてくださってるんですね、嬉しいですね。いきましょう。坂東さん、北条さん、こんにちは。いつも番組拝聴しています。僕は来年就活を控えている学生なのですが、自己 PR が苦手で、面接やグループディスカッションなどとても不安です。特にこれといって目立ったことをしてきたわけではないので、何をアピールしたらいいのかわかりません。今のうちからやれる対策はしておきたいと思い、どうしたらいいかアドバイスをいただきたくメールしました。そしてどこの会社も ES エントリーシートですね、エントリーシート、面接、グループワークなどの選考がありますが、大人たちは何が知りたくてそういったことをしているのでしょうか。大人目線で解説をお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
大人目線でっていうの、
大人目線で
大人っぽくいきましょうか。
同じことを思ってましたよ。
やばいね
大人っぽくいきましょう
、これはあれだよね、キャリアカウンセリングとかをやられている北条さん
神っ神の全然キレッキレじゃないですね。
ダメですね。
神っ神、もう一回言ってください。
キャリアカウンセリングをされている北条さんの本職ですね、これはね。
ありがとうございます。
どうでしょう。
もうこれはですね、私 ABEX 時代に人事にいたじゃないですか、面接もかなり関わったんですけど、すごいんですよ本当。みんなサークルの何百人束ねました、もうそんな武勇伝を聞きたいんじゃなくて、日頃のどういうこう自分自身の集中力を高めるために何をやってるとか、日々のなんか勉強でこんな工夫をしているとか、そういう小さなことの努力を聞きたいんですよ、
ね。あ、そうなんだ、
だって仕事って一人でなんか東京ドーム作りましたとかいうことはないわけじゃないですか、っていうことは自分がどうやったら集中できて、どういうふうに人と関わるといろんなことが大学時代はうまくいった、だから社会人になってもこれを生かしていきたいみたいな日々の小さなことを聞きたいんですよね。なのに部長やってましたとか、海外に留学してましてみたいな、なんかそういうすごいことやったぜみたいなことを言いたがるんですよね。
なるほどね。
案外飽き飽きしてるんですよ。
あ、飽き飽きしてんだ、
のでありのままでいいと思います。
じゃあ目立ったことをしてきたわけではないのでって言って、目立ったことを書こうとみんな思ってるけど、そんなのみんなそうだと。
そうです。
だから別に目立ってねえと。
そうです。
ほー、面白い。
だったら逆に、ある植物がすごく好きで、それについての研究をして、こうこうこうでこうなってこうなってみたいな一つの話を深掘りしていって、この人面白くない、会ってみたくないって思わせた方が絶対にいいんですよ。で、本当にやってることを語るときって人って夢中で語るんですよね、で、それがたとえなんか海外のミニカーが好きで、それを調べ出したらなんかメルカリ でこういうふうに売ってるんですけど、それをこっちで買うといくらになってみたいな比較とかをしてたりすると。
そんなエントリーシートに書けるの？
エントリーシートに予告編ぐらい書いておくんですよ
そうなんだ。
で実際に会った時に、なんかすごい海外のミニカー好きなんだってっていう話になると思うので、うん、そこから本題に入るっていう感じで、
は
い
は
い
は
い
は
い、
引っかかったと。
そうそうそうそうそう、うん、でそこで引っかからなかったら、その話はあんまりしない方がいいんですよ、うん、
はいはいはいはい、
でエントリーシートに書いてあることをそのまま読み上げても、いや書いてあるから分かってますよってなっちゃうので、うんうん、そのエントリーシートは本当に予告編で、うん、本編は面接で話すみたいな感じで、か小出しにしていった方が、はいはいはいはい、興味を引かせるぐらいの方がいいと思います、
うん、なるほどね、うん、面白いですね。
坂東さんは面接とかしてますよね、ご自身の会社もですけど。
まあいっぱいしてるし、うん、いろいろな会社の採用を
ですよ、ね、
お手伝いさせていただいてるんでやってますけどね。
なんかその採用する側の視点で、うん、あなんかこういうこと言う子ってやっぱり欲しいよねって思うような、
うんうんうん、
ズキュンってくる人っています。
ズキュンってくる人ね、うん、大人たちは何が知りたくてそういったことをしてるのでしょうかって書いてあるんですけど、
うんうん、
大人はこれを知りたいっていうのはないんですよ、
うんうんうん、
会社によって違うでしょ。
あそうですね、
欲しい人材が、
うん、
ABEX では、うん、そのコツコツと積み重ねられる人が欲しいとかでしょ、
うん、
多分、
うんうんうん、そうですね。
っていうのもあれば、リーダーシップ持った人が欲しいっていう人もいるし、うん、協調性がある人が欲しいっていう人もいるし、
うんうん、
論理的思考力が欲しいっていうような会社もあるし、うん、会社によって求める人材像が変わるし、
うん、
その同じ会社でも職種でも違うし、
はい、
年度が変わればね、
うんうん、
違っても来たりするんで、
うん、
だからそういったことをその選考に落とし込んで、
はい、
それぞれの選考で見極めようと思ってやってるわけなんですよね、
うんうんうん、
なのでどうしても入りたい会社があって、その会社の求める人物像に自分を合わせるっていう、
うん、
まあ、方法もあるけど、
うんうんうん、
まあ、自分らしさを生かせるっていうかね、
うんうんうんうん、
自分はこういうことが得意だからとか、
はい、
こういう仕事が好きだからっていう方で、
うん、
でそれでその自分を取ってくれる会社を選ぶっていう方が、まあ、ストレスは少ないかなと思いますけどね。
そうですね、そうですね、うん、そうか、大人たちは何を知りたいはないっていうのは確かにその通りですね、
うん、
会社によっても違うし、
そうそうそう、それから同じ会社でも面接官によっても違ったり、
違いますね。
で意外と面接官はそういうきちっと会社としての人物像が決まっていても、
うん、
つい好き嫌いで、
そうですね、絶対そう、
自分の好みで、
うん、
あるいは自分の部下にしたら、
うん、
言うこと聞きやすそうだなってい
う
イエスマンっぽい人を取りたがるとか、
うんうん、
それは会社としての答えじゃなくて、
うん、
その人の
本人ですよね、
そうそう、個人の思惑でそういう風になったりする。
そうですね、だから面接官選びがまず企業側から言うとすごく大事ですよね。
企業側から言うとね、
うん、
で大人がみんなそういうことをきちっとできてたり、
うん、
あるいはその面接で見極める力があるかっていうと、
うん、
別にそうでもなかった
りする。そうですね、
でその人が社会人として実力が高いかっていうのもまた別じゃないですか。
もうその通り、ズキュン、
ズキュン、
ね、その明らかにこの人全然超イケてないんだけど、なんで部長の肩書きでこんな偉そうにしてんだろうみたいな、
うんうん、
意外とそれ正しかったりするんですよ。
そうですね、うん、それはあるな。そうか、そう思うと、じゃあ彼は彼だか彼女だかですね、
うん、
この大学2年生の方、
はい、彼ですね、僕って書いてある。
あ、本当だ。彼はじゃあもう自分のらしさっていうものをまず見つけて、それをもうぶつけていくのがいいですかね、う
ん、だから自分が、ね、やりたいこととか、
うん、
行きたい会社とかがはっきりしてるんだったら、そこを研究するのがいい、
うんうん、
じゃないですか、
はい、
でそうじゃないんだったら、その誰に合わせようっていうのがやっぱ難しいから、
うんうんうんうん、
様々なので、
うんうん、
だからやっぱ自分を深掘りしていくっていう、さっきそれこそ北条さんが言ったような、
うん、
ことをやっていって、
そうですね、
自分が本当にしたいこととか、うん、できることを見つけていくっていう方がいいと思うんですけど、
うんうん、
結構そのパッと目立つような肩書きとか経験じゃなくて、
うん、
なんかそのミニカーのこととか、
うんうんうんうん、
植物のことって言ってたでしょ、
うん、
そういうその自分はすごく好きなんだけど、
うん、
こんなこと 取るに足らないっていうか、
うんうんうんうん、
別に人関係ないしみたいなね、
うんうんうん、
言うことでもないしみたいな、うん、言うことが結構埋もれてたりするんだろうね。
そうなんですよ、そうなんです。
それでも自分で見つけるの大変よね、
うん、インタビューとかしたらいいと思うんですよね、友達とか
友達とかとね、
うん、なんか何やってる時が夢中になれるとか、はいはい、そういうなんか本もたくさん出てますし、あとまあ大学にもねキャリアカウンセラーさんとかいると思うので、うそういう人に自己分析ってどうやったらいいですかっていうのは聞いてもいいかもしれないです。どうしても自分のことを見つめるのって大人でも嫌じゃないですか、
はいはい、
嫌な部分見えちゃったりとか、あとは時間がないとかでしないんですけど、学生の方は企業研究より自分の研究した方が絶対にいいと思います。
なるほどね、うん、やっぱでもあれだよね、その夢中になれること、好きなこと、
うん、
時間を忘れてやっちゃうようなことっていうのが、
うん、
それがどんなものであれ、
はい、
まあ、それがやっぱきっかけになるっていう感じだよね、北条さんの話だと。
そうですね、でそれを語ってる時は本当に魅力的なんですよ、夢中で話すので、うん、笑顔も自然に出るし、
それがなんかアニソンアイドルとかでもいいの
だったとしてもいいと思います、
ね、いいですか。
でそのエネルギーを今度は仕事に向けたいんですっていうのを、はいはい、
どう応用できるかってこと
か。そうですそうですそうです、何かを一つを突き詰めるっていうことが自分は得意なんですっていう強みにそれはできるので、
う
ん、
なるほど、まあ、そういう変換をキャリアカウンセラーとかしてくれるのね。
そうですね、やってましたね。
すげえすげえ、
うん、懐かしいな。でもよく私学生のここに言ってたのが、
うん、
一緒に働く仲間を探しているわけだから、うん、無理してカッコつけたり、うん、よく見せようとして、うん、入ってからギャップがあるよりも、
はいはい、
ありのままを知ってもらって、うん、合うなと思って社風に合うなって思って選ばれた方が後々いいと思うから、うん、無理になんかよくしようとしないで行った方がいいよって、うん、ただ大人は礼儀正しさとか、うん、謙虚かっていうところは見てるから、
はいはい、
ありのままでいいって言ってチースみたいな感じで、うん、なんかお願いしますみたいな感じだと、うん、それは受け入れてもらえないから、
うんうん、
丁寧にするところはもちろん丁寧にして、
うんうん、
でも本音を語るようにした方がいいよっていうことはよく言ってました、う
ん
う
ん、まあ、自分の内面に正直にっていう感じで、
ね、うんうん、そうですね、うん、なんか名言出ましたね。
名言ですか。
自分の内面に正直にズキュンです。ズキュン強要するのやめてもらっていいですか。そういうので出してるんじゃないんで、心からのズキュンだけにさせてもらえた。
失礼しました。
タイミングもね、私、はいはいはい、理由であるんで。
分かってるけど書いて。
そうです、もう一回言ったら言おうと思ったのに、なんかちょっと冷めちゃいます。
失礼しました。
いえいえ、はい、少しでも参考になってたらいいですね。
そうですね。
ちょっとちゃんと聞いててくださいよ。いいですか。はい、はい、では今週はここまでとさせていただきます。坂東さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組では質問をお待ちしています。ウェブサイトブレスカンパニーにあるフォームからお申し込みください。また坂東孝弘はズキュン通信というコラムを週1回書いています。登録していただくと毎週木曜日にメールで届きます。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。来週もズキュン。